朝耳アラガルト。
STB ラジオ北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室、今日は防災についてお伝えします。
はい、
今日5月26日は秋田県民防災の日。秋田の皆さんはよくこの5月26日というのは覚えてらっしゃる日なんですね。実は39年前の今日、1983年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の大きな地震が発生しました。これが日本海中部地震です。100人を超える犠牲者のうち秋田県内で80人以上、北海道でも命を失う方がいらっしゃったほど広い範囲での大きな被害がありました。これ秋田の皆さんはかなりご存知なんですが、その他被害のあった地域ではあまり語り継がれてないんですよ。実は
知りませんでした。
私も周りに聞いてみても結構知らない人が多いもんですから、ちょっと今日あえてこのことについて詳しくお伝えしたいと思います。この日本海中部地震、100人を超える犠牲者のほとんどが津波被害だったんですね。秋田地方気象台のホームページからお伝えします。1983年、昭和58年5月26日午前11時59分、男鹿半島の北西およそ70キロでマグニチュード 7.7 の地震が発生し、東北各地の震度は秋田、青森県深浦、陸奥などで震度5となったほか、北海道から関東中部、近畿、中国地方にかけての広い範囲で有感となったということですが、これ上田さん、ここまで読んで、
はい、
なんか気づくことありません？
え？
これほどの被害で震度5ですかって、
あ、確かにそうですね。
あとこれ震度5強なんですか、震度5弱なんですか。
確かに確かに
当時それなかった、
ないんですね。
後に震度表示を見直すことにもこれつながっていくんですね。
そうなんだ。
で、仙台管区気象台は12時14分に東北地方の日本海沿岸と陸奥湾に大津波の津波警報を発表したということなんです。で、北海道から九州にかけての日本海沿岸で津波が観測されました。津波の第一波到達時刻は深浦で12時7分、だから発生のもう8分後には到達していたということですね。男鹿では12時8分、能代では12時24分、山形酒田では12時42分などであったということです。津波の高さの最大は能代港で194センチ、酒田で82センチ、深浦で65センチ、男鹿で53センチ、青森県の八戸で10センチなどであったということで、これやっぱり震度5とはちょっと考えられないですよね。ものすごい津波が来たわけですね。現地調査によると、青森県沿岸から秋田県男鹿半島沿岸にかけては平常時の潮位より5、6メートル、北海道でも奥尻島沿岸で3、4メートルの高さに達したと。で、津波は北海道太平洋側の沿岸、三陸の一部、オホーツク海沿岸の県庁所でも観測されたという、それぐらいの広範囲の津波です。さらに朝鮮半島や当時のソビエト連邦でも大きな津波被害があったと伝えられているんですね。さらにこの地震は前震及び余震も伴いました。最大前震は5月14日22時29分にマグニチュード 5.0 の地震が発生し、最大震度は1、秋田盛岡で観測されたということです。また5月22日にはマグニチュード 2.3 および 2.4 の地震もあったということです。で、その後最大余震もあったということなんですが、この地震津波により死者104人、家屋の全半壊3049棟、船舶の沈没流出706隻など大きな被害が生じ、被害総額はおよそ1800億円に達したと。で、この災害は津波による被害が大きかったことが特徴で、被害は日本海沿岸の8道県の広い範囲に及んだ。また死者のうち100名は津波によるものだったと。一方、 地震による直接の被害は秋田青森に集中していたということなんですね。これ39年前の出来事で、東日本大震災よりも28年前のことなんですが、当時から今に至るまでのことを思うと、改めて防災について強く考えていく必要性を感じます、
はい、
特に津波対策についてですね。読売新聞の昭和58年5月27日付の朝刊、涙に暮れた津波の海という記事からご紹介します。男鹿市の加茂海岸を大津波が襲った時、浜辺では遠足に来た相川南小学校の4年生5年生45人が引率教諭2人と共に水遊びを楽しんでいた。悲劇は付近の人たちの目の前で起こった。海岸を見下ろす高台で旅館を営む方によると、地震に驚き外へ飛び出したところへ子どもたちがマイクロバス2台で到着した。つまり地震の後に海にあえて来たんです、このマイクロバス、教師らは車中にいたせいか地震の大きさがあまり分かっていなかったらしく、岩場に子供を連れて行き遊ばせ始めた。およそ10分後突然水が引き、海が盛り上がったと思うと、まるで壁のような波がぐんぐん迫ってきた。津波だ、逃げてと叫んだ時には全員が一瞬のうちに波に飲まれた。かろうじて助けられた児童は手や膝から血を流し、全員ずぶ濡れで、うち10人が病院に運ばれた。同級生たちは、何も悪いことをしていないのに、どうしてこんなことになるのと大声で泣きじゃくっていたと。で、地元の人たちでさえ、あんな津波は見たことがない。防波堤の内側がブクブクと温泉のように噴き出したかと思うと、あっという間に海が盛り上がって押し寄せてきたと驚く津波の吸収。海岸で一部始終を見ていた方は、私らや地元の古老でさえも津波の経験がなく、まさか津波が来るとは思わなかった。結局この加茂青砂海岸で小学生13人が犠牲になったということなんですね。11時59分ですよ、地震が起こったのが、でバスそれ移動中でお昼ご飯を食べるためにこの海岸にやってきて、わざわざ止めて被害に遭った、なんとも言葉にならないほどの大惨事になってしまいました。その後この日を秋田県では県民防災の日と制定、慰霊碑も作って毎年防災の意識を高めてきました。ですから今日は秋田の皆さんはこのことをご存知なんですね、防災のことを新たにするというそういう日ではあるんですが、この28年後東日本大震災が起こりました。まあ、震源は太平洋側ではあったんですが、秋田県にはやはり近いところで大きな地震が起こったんですね、ただ2011年の東日本大震災で手元の記録では、秋田県内では死者行方不明者はゼロだったんです。まあ、日本海中部地震被害者遺族の方々はこの2011年3月東日本大震災の直後に行動を起こしていたんですね、北秋田市の広報記事からお伝えします。日本海中部地震で津波により犠牲になられた遺族の方々が、これ2011年の記事ですからね、3月29日火曜日市役所を訪れ、東北地方太平洋沖地震、この時まだ名前がついてないんです、後の東日本大震災の被災者支援のため義援金を市長に手渡しました。つまり東日本大震災からまだ2週間ぐらいの時にもうすでに義援金を集めて送ってたんです、日本海中部地震津波で日本中の多くの皆様からいただいた温かいご援助に対し、少しでもお礼の心を届けたいと遺族7人が東日本大震災の被災者支援のため義援金を募り市長に贈呈したということです。贈呈にあたって市長さん、27年前日本海中部地震で小学校の遠足で津波にあったご遺族の皆さんが当時のことを今でも忘れず、今回の震災を自分のことのように心配されお見舞いをいただき心から感謝します。当時日本国内では大変な被害が起こったということですよね。 そして、相川南小学校には温かい励ましの善意が届けられました。津波の恐ろしさを知っている皆さんが気持ちを一つにして届けていただく温かい気持ちに感謝しますなどとお礼を述べていたということです。もう28年にもなるが、当時を思い出すと津波の恐ろしさや気持ちがわかる、当時を振り返ると人とのコミュニケーションが大事などと当時を思い出しながら話されていたということです。はい、また市内の避難所に避難している方々に使ってほしいと採れたてのほうれん草10キロを贈呈したと、これ2011年3月29日の記事として紹介されております。はい、こういう意識を持っていたということが、はい、東日本大震災の時に秋田で犠牲者ゼロだったっていうことと、やっぱり関係があるような気がするんです。はい、さてそんな中で今朝の北海道新聞、津波想定発生想定初の合同訓練という記事が出ていました。災害時の総合支援などを進める包括交流連携協定を結ぶ釧路管内白糠町と十勝管内本別町は、千島海溝沿いの巨大地震による津波発生を想定した初の合同訓練を行い、両町の職員が海沿いの白糠町から高齢者ら災害弱者を内陸の本別町にある福祉避難所まで移送する工程をシミュレーションしたということなんですね。この2つの町は2013年に協定を締結したということですが、北大で、津波ご専門の高橋教授は、沿岸部の津波避難は内陸の自治体との連携が重要だが道内では進んでいない、道が旗を振り広げるべきだと指摘をしているということです。東日本大震災からも11年経って、はい、さらに千島海溝沖地震というのも危険性が指摘されている中で、高橋先生おっしゃっているようにですね、やっぱりこういったことをきちんとみんなで意識共有してやっていく必要性はあるんじゃないか、この秋田の皆さんの心がけというのがいろんな意味で参考になるんではないかなというふうに思います。はい、改めて5月26日、語り継ぐ必要性を感じている朝耳アラカルトでした。